あげましておめでとうございます。2025年1月5日高胆節第二主日礼拝を御前にお捧げいたします。招きの言葉。ナザレという町に行って住んだ。こうして彼はナザレの人と呼ばれると預言者たちを通して言われていたことが実現したのである。アーメン。賛美歌21、278番を賛美いたします。
ります。父なる神様、新年明けましておめでとうございます。歴史を治めておられるあなたが、新しい年を迎えさせてくださいました。ありがとうございます。主イエスキリストのご降誕から数える2025年です。この新しい主の年を、主に従う民として歩ませ、その豊かな恵みに預からせてください。新しい年を迎えましたが、世の現実は暗く悲しく、不安な状況に満ちています。昨年の元日には、能登半島地震が起こりました。水害もその後起こり、未だに復興に至っていません。しかし、その報道は少なく、世の中はさほどの関心を持っていないようです。ロシアとウクライナの戦争は、終わりが見えず、規模を拡大する恐れがあります。ガザ地区は、イスラエルの攻撃により、北部の病院が廃墟となり、医療提供ができなくなりました。ミャンマーでは、ますます国軍による国民への徹底した虐待が行われています。近隣諸国との国際情勢は、緊張関係が強まっています。日本においては、物価の上昇によって、生活しづらくなっている人々が多く出ています。若者たちが闇バイトに取り込まれ、詐欺や強盗などの犯罪に関与させられ、物騒な世の中になってきました。これらの荒れた状況はどこから来ているのか。一人一人の心が身勝手な思いに満ちているからだと思います。あなたは私たちが愛し合い、助け合うことを願っておられるはずです。しかし私たちは、主であるあなたを無視して、あなたに聞き従おうとしないことから、様々な荒廃した状況にあるのではないでしょうか。その責任は私たち一人一人にあることを思い、懺悔いたします。どうかお許しください。このままでは世界がひどく生きにくい状況になるでしょう。私たちの未来に希望を持つことができるのでしょうか。どうか救ってください。しかし、このような私たちを救うために、救い主として、主イエスキリストがクリスマスに来てくださいました。御子を送ってくださったあなたの憐れみに感謝をいたします。クリスマスの喜びのうちに新年の歩みを始め、主イエスに仕えて行くことができますように、神であるあなたの愛が世界中に満ちて、主の平和が世界を支配し、神の国がもたらされますように、これから聖書の御言葉を通して、あなたからの福音を聞くことができますことを期待しています。聖霊の照らしによって、私たちの暗い心に希望の光を差し込んでくださいますように、主イエスキリストの皆によって祈ります。アーメン。
聖書を拝読いたします。本日与えられた聖書は、旧約聖書、エレミア書31章。15節から17節、新約聖書マタイによる福音書2章13節から23節です。 はじめに旧約聖書1219ページ下の段になります。エレミア書31章15節から17節。主はこう言われる。ラマで声が聞こえる。激しく嘆き泣く声が。ラケルがその子らのゆえに泣き、子らのゆえに慰めを拒んでいる。彼らはもういないのだから。主はこう言われる。あなたの泣く声を、目の涙を抑えなさい。あなたの労苦には報いがあるからだ。主の仰せ。彼らは敵の国から帰ってくる。あなたの未来には希望がある。主の仰せ。子らは自分の国に帰ってくる。次に新約聖書3ページ上の段です。マタイによる福音書2章13節から23節。エジプトに避難する博士たちが帰っていくと、主の天使が夢でヨセフに現れていった。起きて幼子とその母を連れてエジプトへ逃げ、私が告げるまでそこにいなさい。ヘロデがこの子を探し出して殺そうとしている。ヨセフは起きて夜のうちに幼子とその母を連れてエジプトへ退き、ヘロデが死ぬまでそこにいた。それは私はエジプトから私の子を呼び出したと主が預言者を通して言われたことが実現するためであった。ヘロデ子供を皆殺しにする。さてヘロデは博士たちに騙されたと知って激しく怒った。そして人を送り、博士たちから確かめておいた時期に基づいて、ベツレヘムとその周辺一帯にいる2歳以下の男の子を一人残らず殺した。その時預言者エレミアを通して言われたことが実現した。ラマで声が聞こえる。激しく泣き嘆く声が。ラケルはその子らのゆえに泣き、慰められることを拒んだ。子らがもういないのだから。エジプトから帰国する。ヘロデが死ぬと主の天使がエジプトにいるヨセフに夢で現れていった。起きて幼子とその母を連れイスラエルの地へ行きなさい。幼子の命を狙っていた人たちは死んでしまった。そこでヨセフは起きて幼子とその母を連れてイスラエルの地に入った。しかしケルケラオが父ヘロデに代わってユダヤを治めていると聞き、そこへ行くことを恐れた。すると夢でお告げがあったので、ガリラヤ地方へ退き、ナザレという町に行って住んだ。こうして彼はナザレの人と呼ばれると預言者たちを通して言われていたことが実現したのである。以上です。子供説教。
明けましておめでとう。
おめでとうございます、
は
い、
皆さん明けましておめでとうございます。はい、それではね、いや嬉しいな。あ、ごめんなさい。新年の挨拶をどうぞ、立っていただいて周りの方々と交わしてください。はい、それじゃあどうぞ。明けましておめでとうございます。どうもおめでとうございます。はい、明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。お帰りなさい。どうも、はい、はい、明けましておめでとうございます。おめでとうございます。はい、どうぞお座りください。 ね、嬉しいな。どんなお正月過ごしましたか？まだ過ごし中だけどね。どんなお正月ですか？
家によくいます。
家によく、家で何してんの？
まあ、どっか行ったりも結構したかも。
どっか行ったりもしたの？そうなの？美味しいものを食べましたか？
はい。
よかったですね。
はい。
はい。はい。皆さんもいいお正月お過ごしでしょうかね。はい。私もね、京都に帰ってきてね、親の様子を見てきました。ね。さあ新幹線に乗ろうと思った時にね、なんかね、新幹線の沿線でね、事故があったんですよ。火事があって。それで新幹線動かなくなっちゃって、どんどんどんどん駅にね、人が来るのにね、全然出発しないんですよ。大丈夫かなと思ってたんですけどね、なんとかね、その後、新幹線が出るようになってね、無事に行くことができました。ね、本当にね、助かりましたね。守られたなと思いましたね。はい、それじゃあ子ども説教で様子見ていきましょう。今ね、八木先生旅の話をしたけど、こうやって旅がねしてきたでしょ。これ何ですか？
博士。
そうです、博士、ね、この教会もね、学校の先生とかね、いっぱいいらっしゃるみたいなんですよね。で、博士たちがやってくるっていう感じはね、なんかリアルな感じで思いますね、本当にね。はい、まあこういうところも博士がやってきた。何しに来たんですか？
イエス様の誕生をお祝いに来た。
そうです、イエス様の誕生をお祝いしに来た。クリスマスです。ほら見てください、クリスマス、クリスマスね、まだクリスマス、お正月だからってね、もう全部こういうの取り除けないでね、クリスマスとしてお祝いして新年を迎える、これが大事なんです。なんでかっていうと、イエス様なしだとね、おめでとうって言えないじゃない。ね。こんな暗い状況がいろんな世の中あるのに、おめでとう言えないでしょ。でもイエス様が来てくださったからもう大丈夫。おめでとうって言えるわけね。はい。ね、この博士たちはどんな風に来たのかな。エルサレムに王様が生まれ、おられるものだと思ってね。王様が生まれたならエルサレムのお城だろう。そう思ってきたわけですけれども、どうでしょう、そこにいたのはこの人です、ヘロデ王。はい、博士の方々遠くからよくおいでになった、私も神様から使わされた新しい王様を拝みに行きたいので、行ってきたらその子がおられる場所を教えておくれ。どうですか、これは偉いですか？
偉くはなさそう。
偉そうにはしてるよね。
ではあるけど本当には偉くない。
あ、そう。じゃあこれはイエス様を拝みに行くかな？
行かない。
行かないの？じゃあなんでこんなこと言ってんの？
殺しに行くため、自分が王だっていうことで。
ああ、よくね、知ってますね。その通りだよね。ヘロデ王ですね。はい、承知しました。騙されちゃってるからね。かわいそうに。さあ、探しに行こう。占星術の学者たち、宮殿を出ると、東の国で見た星が再び彼らを導き、ついに幼子のいる場所で止まった。さあ、お城かな？どんないいところかな？あれ？普通の家だね。王様にしては粗末な家ですね。博士たちが来た時は、クリスマスの夜というよりも、それから少し後だったとね、考えられるわけですよね。だけどまあ私たちはクリスマスの物語の中でね、劇の中で一緒に祝うから、あの夜しかないって思ってしまうんですけどね、少し後の話。こんばんは。あ、博士たちが覗いたら家の中にね、この普通の家族がいたわけなんです。貧しい普通の家族がいたわけです。ああ、宮殿ではなくここにおられたのか。博士たちはお城にね、イエス様がおられるものと思ってきたのに、こんな貧しいところで、普通の貧しい夫婦の中で、お生まれになったの。びっくりしちゃったんです。こんな王様他にはいないと思ったわけですね。でも考えてみたら、 特別な方として神様が使わせてくださったから、なるほどと。人が思わないようなところに、人がね、思わないような方としてお生まれになるんだなと分かったわけ。そして黄金乳香持つ役、そうだよね、うん、大事な宝を捧げたんですよね。はい、王にふさわしい黄金、神殿で礼拝の時に捧げる香りの良い乳香、そして持つ役です。持つ役、ね、不思議なものですね。死んだ人の時に、ね、捧げる、使うものだよね。不思議だなぁと思って見てるわけですよね。あ、でもイエス様は喜んでおられますね。全部わかってるかな、イエス様は。はい、なんかマリアさんもなんかよくわからないけど感謝していただきましょう。まだね、若い女の子ですよね、マリアさんはね。よいしょ。さあ、拝むことができた、よかった、これで帰ろう。だけどヘロデのところに戻ろうかどうしようか、いや、やめといた方がいいんじゃないか、ね、なぜなら夢で神様からお告げがあった、ヘロデのところには帰るなと言われた、ね、だからもうね、ヘロデのことは放っておいて帰ろう、帰っていったわけですよね。さあ、エルサレムに通らず帰っていきました。すると、あ、ヨセフも夢を見たんです。ねえ、どんな夢かな。天使が現れました。すごいね、天使。はい、エジプトへ逃げなさい。ヘロデがこの子を殺そうとしている。びっくりして起きた。ねえ、なんかクリスマスってね、イエス様が救い主で来てくださったわけだから、わあ、もう一気に幸せになるのかなと思ったらね、なんかそうじゃないね、大騒ぎじゃないですかね。私たちの世界もクリスマスを迎えた、さあみんな幸せになった、全部問題なくなったかっていうと、そうじゃないよね。ねえ、なんか変わらないね。うん、このヨセフさんもイエス様をねお迎えしたんだけど、余計大変になっちゃったよね。エジプトに逃げなきゃいけないんだよ。逃げよう、イエスが危ない。マリア様もびっくりして飛び起きて、さあイエス様を抱えてエジプトに行くことになります。エジプトって言ってもね、そこで何があるわけでもないしね、外国の不自由な生活が待っているわけですよね。大変だったよね。その頃ヘロデはカンカンに怒ってます。どうして来ないんだ、いつまで待っても、あいつらめってね、もう怒り狂ってるわけですよね。そして許さん、彼らは星が現れたのは2年前と言っていたな、それでは2歳以下の子供を殺してしまおう、赤ん坊ね、男の子を殺してしまおう、ベツレヘムあたりの男の赤ん坊を殺してしまおう、恐ろしいことだよね。兵隊が使わされて、うわー、次々と幼い子供たちが殺されていったわけですね。イエス様が救い主として来てくださったのに、なんかこれどう思いますか？
悲劇？
悲劇だよね。イエス様来てくださったけど、なんか余計大変になっちゃったね。
うん、
よかったのそれ。
いつかはみんな救われるけど、まだ今は救われない。
あ、そう、皆さんお聞きになりましたか。すごいですね。素晴らしいね、あなた。そうだよね。うん。だからね、イエス様がきっとね、すべてのことをよくしてくださるよね。うん。でもね、大変なこともあるんですね。ああ、悲しんでるお母さんたちが辛いだろうね。うん。 さあ、ヨセフとマリアは旅が始まりましたね。うん、無事でいられるかな。
神様がついてるから大丈夫。
素晴らしい。
そうだよね。あの月をちょっと見たらなんかいるね。
天使。
天使がいるね。そう。ね、遠い遠いエジプトへの道をまたロバに乗ってマリアさん赤ん坊付きで今度ね、はい、行かなきゃいけない。あ、ピラミッド、エジプトに行きました。わあ、大変ですね。大変だけどね、え、どうなるかな。ここがエルサレムで、そのすぐ近くにベツレヘムがあって、ここでイエス様お生まれになったね。でそこから逃げろ逃げろ逃げろ逃げろ、エジプトに逃げる。遠いですね。だけどヘロデ王が死んでから戻ってくるんだけど、やっぱりここね、ヘロデ王の息子がね、子供が次の王様でいるわけですよね。だからちょっと危険だ。じゃあもっとね、田舎に逃げよう。ナザレ、ここがナザレね、そこでイエス様が育って行かれるわけです。よかったね、無事に戻ってくることができて大きくなって行かれます。あ、なんか増えてる、なんか増えてるんじゃない、これメンバーが、
メンバー増えてる。
あれ何あれ、 なんで
天使、
天使、あれ見えないかもしれないね、見えないかもしれないけど、神様からちゃんとお守りが伴ってね、イエス様は守られてね。だからね、私たちもね、いろんなことが世の中にあってね、まあ、救い主本当におられるのかな、なんていうふうにね、思ったりするんだけど、そうじゃない。ちゃんとね、守られてるね、イエス様が来てくださったということをね、信じて2025年をね、歩んでいきたいね。はい、いい年になりそうですか。
はい、多分。
よかったよかった。はい、そしたら安心して、これで
終わり。
綺麗に終わりましたね、これね。よかったよかった。はい、それではお祈りしましょう。天の神様、2025年になりました。心配事はいっぱいありますが、でも大丈夫、イエス様が来てくださっています。あなたがいつも守っていてくださっています。だから安心して進んでいけますように。良い2025年になりますように。心配なことも一つ一つどうぞなくなっていきますように。教会に与えられているお子さんをどうぞあなたがますます恵みを与えて、素晴らしいことしてますます歩んでいけますように。このお祈りをイエス様のお名前によってお捧げいたします。アーメン。はい、どうもありがとう。
詩編を購読いたしましょう。購読詩編の81ページ上の段です。購読詩編70編の1節から6節。会中の皆様は2文字下がったところと太字のところをお読みください。指揮者によってダビデの詩、記念のために。神よ、私を救い出してください。私の命を狙う者が恥を受け、恥ずかしめられ、あはは、あははと生やす者が恥を受けて逃げ出しますように。
あなたを助け求める人を救い
あなたの救いを愛する人が神は大いなるかなと耐えることなく言いますように。私は苦しむ者、貧しい者です。
神の私のために急いでください。
あなたこそ我が助け、我が救い。賛美歌21273番を賛美いたします。説教強い王と題して、八木博牧師より御言葉を取り継いでいただきます。
2025年が明けました。改めまして新年明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。新年を迎えましてですね、おめでとうというのは私たちキリスト者にとっては決して虚しい言葉ではありません。クリスマスに神の御子救い主イエス様がこの世に来てくださり、人間として生まれ救いをもたらしてくださるのですから、私たちは 新しく迎えた2025年を祝うことができる。そうでなければ、明けましておめでとうなどというのは、虚しい言葉にすぎません。私たちが生きている世の現実は、苦しみや不安要素が多いですね。現実を思うと暗い思いがするのです。世の現実において、年の数が変わったからというだけでは、おめでとうと決して言える状況ではないでしょう。しかし私たちキリスト者は、クリスマスに救い主をお迎えした。救い主イエス様は必ず救いをもたらしてくださるのです。そう信じるからこそ私たちは、新年明けましておめでとうということができるのですね。この主イエスキリストをお迎えしたということは、この方を自分の王として迎えたということです。イエス様は王なのです。ですから私たちはイエス様に従わねばならない。これはいやいや従うのではなくて、与えられた自由をもって自ら従うのです。なぜなら、イエス様に従うときに、私たちは救いに預かり、誠の幸いに生きることができるからです。先週の主日礼拝で取り上げられたように、イエス様がお生まれになられたときに、東方の博士たちが来て、イエス様を拝み、宝を捧げたという出来事がありました。クリスマスの美しい物語の一つですね。しかしその出来事によって恐ろしく悲しい出来事も起こったのです。博士たちはイエス様を拝んだ後、ヘロデ王のもとに帰ってイエス様がどこにおられるのかを報告する予定でした。けれども神のお告げを受けてヘロデ王のもとには帰らず、別の道を通って行ったのです。ヨセフとマリアも天使からヘロデ王がイエス様を殺そうとしていることを聞き、急いで幼子イエス様を連れてエジプトへ避難した。これは難民としてエジプトへ逃れたということです。言葉も文化も信仰も違う外国の土地で、貧しい難民ですから、歓迎されないでしょうし、厳しい暮らしをしたでしょう。イエス様の居場所がわからなくなったヘロデ王は、焦りと怒りによってイエス様がおられると思われるベツレヘムとその周辺の2歳以下の男の子を一人残らず殺したとのこと。なんとひどいことでしょうか。ラマで声が聞こえた、激しく泣き嘆く声が、ラケルはその子らのゆえに泣き慰められることを拒んだ、子らがもういないのだから。これは本日の旧約聖書であるエレミヤ書からの引用です。ラケルというのはアブラハムの孫、ヤコブの妻です。ヤコブは後にイスラエルという名を与えられ、12人の息子たちが与えられるのですが、その12人がイスラエル12部族を形成していくことになる。エレミヤ書ではバビロン捕囚の時にイスラエルの民が連行されてエルサレムからいなくなったことを嘆いて、イスラエルの民の母であるラケルが泣いているのだと言っているんです。そしてマタイ福音書はエレミヤ書を引用しながら、ラケルの悲しみと幼子たちを殺された母親たちの悲しみを重ね合わせているんですね。私は青山学院大学でキリスト教の授業を担当していますけれども、ある年のクリスマスの時期にこの記事について話したことがあったんです。そしてレポートを書いてもらったんです。 すると多くの学生がこういう感想を書いてきました。幼い子供たちが殺されたのはキリストが生まれたからだ。キリストは自分だけ助かって多くの子供たちを犠牲にした。そういった感想が多数提出されました。皆さんはどう思われるでしょうか。確かにこの出来事だけを見るとそうだと言えるのです。イエス様は救い主だと言うけれども、救いどころか罪のない幼子たちの命を奪うために生まれたのではないか、自分は助かっても幼子たちは助けなかった、ひどいではないか、またこういう思いを持つ人もいるかもしれません。イエスは生まれてくることでヨセフとマリアにも大変な苦労をかけさせた。この出来事だけを見ていればですね、しかしマタイ福音書が伝えたかったことはそういうことではないのです。マタイ福音書が伝えたかったことはヘロデ王の罪です。ヘロデ王はなぜそんなにしてまでイエス様を殺したかったのでしょうか。ヘロデ王は純粋なユダヤ人ではなくて、イドマヤ人の父とナバテヤ人の母による子でした。イドマヤ人というのはエドム人の子孫でありまして、ユダヤ教に改宗させられた民です。ナバテヤ人はアラブ系の民族なのです。しかしローマ皇帝にうまく取り入ることで、こうユダヤの王という称号を与えられ、ローマ皇帝が気に入ることは何でもしてヘロデは地位を維持するのです。けれどユダヤ人たちにとっては自分たちを苦しめるローマ帝国の手先に過ぎず、純粋なユダヤ人でもないヘロデに反感を持つ者が多かったのでした。ユダヤ人の反乱が起こるとヘロデは皇帝によって王座から退けられてしまうでしょう。そこでヘロデ王はエルサレム神殿の大規模工事に取り掛かり、神殿を美しく大きくしてユダヤ人の人気を得ようと努力したのです。ユダヤ人たちが自分をユダヤ人の王として認めてくれるための努力を一生懸命しながら、自分の地位を必死になって守ろうとしていたのです。王の地位を脅かす者が出てこないだろうか、常に怯えていたヘロデは義理の弟や妻、息子たちを次々と殺していったのです。親族にも心を許すことができませんでした。ヘロデはユダヤの王ではありましたが、ローマ皇帝を恐れ、ユダヤ人たちを恐れ、家族をも恐れながら、多くの人に怯えつつ、その地位を何とか守っていたに過ぎないことがわかるのです。ヘロデ王はヘロデ大王などとも呼ばれるのですけれども、実際はとても弱い王だったと言わねばなりません。弱い自分の王座を守るために、あらゆるものを疑い排除しようとしていたんです。だから東方から博士たちが来て、ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますかと言った時には、どんなに焦ったことでしょうか。博士たちに探させて新しい王の居場所を見つけたらすぐにでも殺そうとしてた。しかし見失ってしまい、パニックになって幼児たちを殺害したんでしょう。そう思えばヘロデ王とはなんと哀れな人でしょうか。しかしヘロデの弱さは彼だけの弱さではないのです。私たちもヘロデの弱さを持っているのではないでしょうか。 職場であったり、家族の中であったり、自宅であったり、自分の部屋であったり、自分の心の中であったりと、私たちも小さいかもしれませんが、自分の領域を持っているのです。そこでだけは、自分が王であり続けたいと思っているでしょう。その王座だけはどうしても守り抜きたいと思っているのです。その王座を奪うかもしれないものは、自分を脅かすものとして恐れ、徹底して排除するのです。それは、自分の傲慢さとともに、弱さをも表しているのではないでしょうか。せめて自分の心の中だけは、自分が王でありたい、自分の思いのままに生きていきたい、この王座はキリストにさえも譲りたくはない、そう思ってしまうのです。神の子キリストに従うことをどこかで拒否している。私たちも一人のヘロデ王なのです。拝みます、拝みに行きます、ヘロデはそう言いました。しかしそれはパフォーマンスに過ぎませんでした。私たちはどうでしょうか。本当に心から主イエスを拝むことができるでしょうか。私たちも一人のヘロデ王になってしまっている。そしてその領域が得られれば、私たちも独裁者になってしまう。プーチンであれ、キム・ジョンウンであれ、習近平であれ、私たちと同じヘロデ王の心を持っていると思います。ヘロデだけが子供たちを殺したのではありません。日本においても歴史を振り返ると、何度も大虐殺が行われてきましたね。国内だけでなく、あの戦争の時、大東亜共栄圏を歌いながら近隣諸国を侵略し、不都合が起こると虐殺を繰り返しました。世界の歴史を見ても、このような理不尽な無差別殺害は数えきれないほどに起こっているのではないでしょうか。ホロコースト、ジェノサイドと呼ばれる事件がそれを語っています。エジプトのファラオによって、それは聖書にも書いてあります。またナチスドイツの支配下においても、ウクライナにおいても、シリアにおいて、ルワンダにおいても、ミャンマーにおいても、大虐殺が行われている。今もなおです。このことは繰り返され、一般市民や幼い子供たちが殺されている。なぜか、どの時代にもどの人にも、どこにもどこにでもヘロデ王がいるからです。一人一人のうちにある自分が王でいたいという心がそれをさせている。それは神を王としないで、神を退けることでありますから、それを聖書は罪というのですね。すなわち、マタイ福音書2章における幼児虐殺は、この時のことだけではなくて、すべての人の罪を表しているのです。マタイ福音書で引用されているエレミア書の予言は、バビロン捕囚の出来事が背景にあると先ほど言いました。なぜバビロン捕囚が起こったかというと、神の民であるはずのイスラエルが神に従わないで、偶像崇拝に走っていってしまったからです。偶像崇拝にどうしてそんなに惹かれるのか。偶像は欲望を何でも聞いてくれる存在だからです。実際は人間が作った人形ですから何の力もありませんけれど、何でも欲望を聞いてくれる神を作ることで自分が王になるのです。 ヘロデの罪がそこでも見出せる。正月にはですね、初詣ということで神社などにお祈りに行く人が多くなる時です。彼らは何を祈っているんでしょうか。自分の欲望をいっぱい込めた願い事でしょう。誰も神社では罪を悔い改めようともしないし、王座を譲り渡そうともしません。世界中で同様の偶像崇拝が行われているのです。そのようにどの国でもどの時代でも同じ罪が行われていると言えるのです。ヘロデ王はその心がどんなに弱くても一国の王としての実権を持ち、その全権全力を持って大工のヨセフの子としてお生まれになった幼子イエス様を殺そうとしたのです。ヘロデ王と幼子イエス様との間には圧倒的な力の差がありました。ところがどうしたってヘロデ王はイエス様を殺すことができなかったのです。そしてそれを果たせないままにヘロデは死んでいきました。自分の命も王座も守れずに死んでいった、滅んでいったのです。一方イエス様はどうでしょうか。不思議と生き延びてエジプトでの難民生活を乗り越え、エジプトからナザレに住み着き、成人され救い主としてのお働きをなさるようになるのです。そう思うとイエス様がどんなに強い方であったかということです。何の武器も持たず幼子の体のままで一国の王の手から逃れることがおできになったということなのです。本当に強い王はこのイエス様なのですね。イエス様は何のために来てくださったか。罪によって滅びそうになっている私たちのその罪を背負い十字架で死ぬためです。けれども死んだままではなく復活なさいました。すべての人間が乗り越えられない死を乗り越えられたのです。復活して天に昇り全世界を支配し、天から聖霊を送って私たちと共にいてくださる。そのようにして私たちを罪の支配から解放してくださるのです。イエス様こそ本当に強く、そして本当に優しい王様なのですね。マタイ福音書の2章18節では、エレミア書31章15節からの引用が書いてあるんです。そこだけを読めば、嘆きで終わってしまうんですけれど、エレミア書にはその直後の16節から、救いの予言も書かれているんです。そこを読んでみましょう。主はこう言われる。あなたの泣く声を、目の涙を抑えなさい。あなたの労苦には報いがあるからだ。主の仰せ。彼らは敵の国から帰ってくる。あなたの未来には希望がある。主の仰せ。子らは自分の国に帰ってくる。子を殺された母親は悲しみ絶望して涙が止まりません。しかしエレミアはあなたの泣く声を、目の涙を抑えなさいと言う。なぜか、いなくなった子たちが帰ってくるからだと言うのです。神を捨てた民がその罪によって弱体化し、バビロンに支配され捕囚となった。しかし神はその民を憐れみ、 エルサレムへ連れ戻してくださるのだと預言者エレミアは預言したのです。だからエレミアは嘆いているイスラエルに言うのです。あなたの未来には希望がある。年の初めは未来を見つめる時です。私たちは何によって未来を見つめるのでしょうか。自分を王にしたままの目で、心で未来を見つめるなら、暗い罪の現実だけしか見えません。その目で見るなら未来には世界の滅びが見えるだけです。私たちを不幸にするのは、私たち自身の罪であり、不信なのです。ヘロデ王が恐れていたのは、自分の罪による黒い影なのです。自分の影に怯えながら死んでいったのです。罪の支配の中から見る未来は、暗い影しか見えません。しかし私たちは、信仰の目で未来を見つめることができる。主イエス・キリストは、あけぼののようにして輝き出てくださいました。その光の中で未来を見つめていきましょう。ヘロデなどよりもはるかに強いイエス様が来てくださり、私たちの王となってくださるのです。その信仰の目で見つめるなら、私たちの未来には希望があるのではないでしょうか。救いと幸いを得られるのではないでしょうか。その救いと幸いは、たとえ私たちが死んでも復活という恵みによってもたらされる。エレミアとマタイが予言した通りに、まさに私たちも帰ってくることができるのです。きっとあの幼子たちも復活の恵みに預かることができるでしょう。イエス様が天地を統一して支配される新しい神の国で幸いに生きるものとしてくださるのです。2025年です。クリスマスにお生まれのイエス様を私たちの王として心の中の王座にお迎えしようではありませんか。そして明るい未来に向かって共に歩んでいきましょう。お祈りをいたします。天の父なる神様、イエス様を私たちの世に送ってくださり、ありがとうございます。2024年のクリスマスに、イエス様のご降誕を喜び祝いました。その喜びをもって、2025年の歩みを続けてゆけますように、未来への希望を見つめ、あなたの祝福を信じて、明るく励まし合いながら共に歩んでゆけますように、悲しみの涙を流している人にもどうかあなたの慰めを与えてくださいますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
賛美歌21、272番を賛美いたします。 使徒信条を紹介いたしましょう。使徒信条は修法の表にございます。使徒信条。私は天地の造り主、全能の父である神を信じます。私はその一人子、私たちの主イエス・キリストを信じます。主は聖霊によって宿り、乙女マリアから生まれ、ポンテオ・ピラトのもとで苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちからよみがえり、天に昇られました。そして全能の父である神の右に座しておられます。そこから来られて、生きているものと死んでいるものと裁かれます。私は聖霊を信じます。清い行動の教会、生徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、永遠の命を信じます。アーメン。献金に引き続いて感謝のお祈りをしていただきます。
恵み豊かなる天の父なる神様、新しい年の初めにこうしてあなたの御前に集い礼拝をお捧げできる恵みを感謝いたします。あなたはいつも私たちの生活を支え、必要を満たしてくださる方です。この一年もあなたに信頼し導かれる日々を歩むことができますように。今私たちは感謝の印として献金をお捧げいたします。どうかこの捧げ物を清め、あなたの御組の働きのために用いてください。また私たち一人一人が 日々の生活をもってあなたに仕えることができるよう心を整え力を与えてください。この祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によってお捧げいたします。アーメン。
主の祈りをお捧げいたしましょう。主の祈りは主父にございます。
主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。正英543番を賛美し、八木博牧師に祝福をしていただきます。
お生まれの主イエスと共に歩むあなた方の未来には希望がある。だから安心して新年を歩み主に仕えなさい。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方にいつもあるように。アーメン。
主父の裏面をご覧ください。先週の集会報告は、ご覧の通りです。本日のと今週の予定です。9時から教会学校の礼拝がありました。礼拝後教会学校の教師会がございます。祈祷会ですけれども、1月8日水曜日1時半から日本キリスト教団新興国学34の学びがあります。夜の祈祷会1月8日水曜日19時30分から創世記22章です。街道清掃が1月11日の土曜日ございます。ご当番の方はよろしくお願いいたします。次週の予定、1月12日高端節第3主日でございます。9時から教会学校の礼拝、主日礼拝10時20分から聖書、旧約聖書、サムエル記上16章1節から13節へ、新約聖書、マタイによる福音書3章13節から17節です。説教は天からの声と、八木博牧師からの御言葉の取り次ぎがあります。当日は、かねてご報告いたしましたけども、ホームページを今、更新作業に入っていまして、田村元基さんが来週来られて、ホームページに掲載する写真撮影を行います。動画もおそらく一緒に撮るかと、もしかしたらあるかと思います。
撮影中は後ろ振り返らないように、お願いいたします。振り返ったらおそらく顔がボケさせる感じになると思いますけど、まあ、よろしくご協力のほどお願いいたします。それから礼拝後新しい賛美歌を親しむ会、それから来週電飾の、取り外しがございます。クリスマスのツリーはおそらく今日片付けになると思いますけど、それからその後に、1月の定例の役員会がございます。その他1月6日、光源日エピファニーということですけども、までは今日まではクリ、明日まではクリスマス祝いの期間になっております。それからクリスマス献金を専用封筒によってお支えください。から教会学校から調布教会の方々への、御言葉のしおりと教会学校からプレゼントがありますけど、まだもらっていない方がいらっしゃいましたら、おそらく受付にございますのでお受け取りください。それから月報委員会から今2月号の特集の私の御言葉特集のお案内中ですけども、ちょっと私の方にメールで連絡がありまして、1階の下にあるここにあるメールアドレス、この裏にも原稿用紙書いて下の他に入れるようになっているんですけど、ここに書いてあるメールアドレスが届かないというふうに言われた方がいらっしゃったんで、もしそういう方がいらっしゃれば私の名簿に会員名簿に入れている私宛てのメールアドレス宛てに送っていただいても結構ですので、どちらでも私も確認しましたけどきちんと届きましたんで間違いないと思いますけど、おそらくパソコンの環境によっては、送れない方がいらっしゃるかもしれないので一応ご報告いたします。締め切りは2月の2日の第1日曜日までですのでよろしくお願いいたします。それからそうですね、そこまでですね。その他にご報告ございますでしょうか。よろしいですか。はい、それでは、聖句、ヘロデが死ぬまでそこにいた、それは私はエジプトから私の子を呼び出したと主が預言者を通して言われたことが実現するためであった。マタイによる福音書2章15節。祈祷課題、1月の6日月曜日、光源日エピファニーを覚えている。から2025年を生まれの救い主と共に歩めるようにということでお祈りください。報告は以上です。以上で礼拝を終わります。
本日新しい